ヤシャンのソウルブリッジ。はい、皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。今日42回目放送ゲストは、筆跡診断の文字読みセラピストのアッキーこと土地本明子さんです。笑顔が素敵で心温かいアッキーにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。はい、アッキー今日は出ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
早速なんですけども、自己紹介をお願いします。
はい、文字読みセラピストの土地本明子と申します。普段は筆跡診断をさせていただいてるんですけれども、文字からその人の悩みや抱えている問題を読み取り、気づきのお手伝いをさせていただいております。
はい、ありがとうございます。名字が土地本さんって珍しいですよね。
珍しい名前なんですよ。
最初読めなくて
そうだと思います。ちょっと難しい感じなんで、
はい、はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は、ラジオ初めてでしたっけ。夢の種が初めてなんですよね。
夢の種は初めてです。はい、はい、
よろしくお願いします。緊張してます。緊張してます。
ちょっと緊張してます。
ありがとうございます。はい、ちょっと遠いですよね。いつもはもっと部屋に入ってやるんですけど、まあ、コロナの対策でちょっと外
で、ね、
やってるので、はい、ちょっと遠いんですけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私はですね、広島の講演家の川手直美さんの、まあ、コンサルを受けてて、で直美さん の講演会に行った時に、でちょうど隣におられて、
そうですね、
ですよね、はい、で、まあ、気さくな方でそれで、その後に、まあ、いろいろお話しさせていただいて、で出てくださいということで、はい、これよく引き受けていただいて、はい、で今日はですね、はい、まあ、テーマなんですけども、はい、アッキーの提案で、はい、文字と私にしたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、コロナの対策で、まあ、席が離れてるんですけども、はい、いろいろ、まあ、お伺いしていきますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
で最初に、筆跡で、まあ、診断されるということなんですけども、はい、その筆跡でどのようなことが分かるのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、普段書かれる文字っていうのはですね、話すとか食べる、歩くなどと同じ行動の一つとされてるんです。だからこれが話が早い人っていうのは、ご飯を食べるのも遅なく早くてですね、歩くのも早いと思うんですけれども、文字にもそれが現れていて、話すとか食べる、歩くっていうのは何かにこう記録しないとわからないんですけれども、唯一文字だけは、目に見えて行動がわかると言われている、行動の痕跡って言われているんです。だからそれがその人の行動傾向や性格ですね、だけじゃなくって、今の状態が文字に現れてますよっていうことになるんです。
あ、そうですか。
はい、
今の状態も分かるということ
ですか。そうです、今の状態が文字に出てます。
例えばそれってどういうところで今の状態が分かるんですか。
ですね、だから普段おそらく何も考えずに文字って書かれると思うんですけれども、はいはい、
そうですよね、
それそうですよね。それが今書いてる文字がずっと同じかといったらそうではないんです。
あ、そうなんですか。
はい、だから皆さん小学校1年生で漢字を習われるかと思うんですけれども、その時書かれていた文字とですね、教科書通りの文字は大人になって書かれてないと思うんです。
あ、そういうことなんですか。
はい、それはやっぱりこう人生経験だったりですとか、周りの環境によって 変化していくんですよね。
ああそうなんですか、
はい、
で僕ね2年前かな1年前に、
はい、
1年前だったかな、習字を習い出して、で半年やったかな1年やったかなちょっと忘れたんですけども、はい、まあ、習字やってて、多分それって字が変わっていくんですけども、それは全然違うんですか。
ですね、はい、模写することと書くことっていうのはまた違ってくるんですよね。やっぱりこうお手本があって書くっていうのは書き写してるだけなんですよね。ですけれども、ただその中にもやっぱりその人の書く癖っていうのは
ありますよね。
どっかに出てくるんですよ。
そうですね。
そうなんです。で、私たちが見てるのはその書き癖を見ているので、
そういうことですか。
はい。それによってその人の性格だったりですとか行動傾向っていうのは癖から拾っていきます。
癖から拾っていくんですか、はい、ありがとうございます。で、今文字読みセラピストをやられてるんですけれども、はいはい、それをやる前って 何をされてたんですか。
ですね、大学卒業後は、はい、証券会社に勤めてました。
そうですよ、さっきは、この間言われてますよね、
はい、
証券会社何するとこでしたっけ。
証券会社は、まあおそらく皆さん株式の売買って思われると思うんですけれども、それだけじゃなくていろんな金融商品ですね、はい、なんだろうな、例えば国債ですとか、
あ国債
とか、はい、社債の販売ですとか、はい、いろんなことやってました。
そういうの強いんですか。
いやいや強くないですよ。全く強くないんですけど。
なんか株でも儲けてるとかそういう話はない。
とんでもございます。
で、まあそういう証券会社に勤められてたんですけども、はい、それからその後結婚されたんでしたっけ。
はい、そうです、結婚退職いたしまして、はい、子供が生まれてからはもう子育てに必死でした。
子育てされて、はい、でそれでどうして文字読みセラピストになろうと思われたんですか。
はい、私は今中学1年生の息子がいるんですけれども、はい、一人息子がいるんですけれども、はい、この子がですね、いいことも悪いことも絶対に人にはこれを話さないって決めたことは貝のように口を閉ざして話さない子なんですよ。そうですか、はい、だから、いじめられたこともあったんですけれども、それも言わないんですよね。
そうなんですか、
はい、だからその子が今度思春期が来て話をしなくなった時に文字から子どもの変化に気づけたらいいなって思ったのが一つきっかけです。はい、でやっぱり自由奔放な息子なんで、その子を私の枠内に閉じ込めようとしてたことがあったんですね。でその子の良い目を摘んでしまうんじゃないかっていうのがあったので、じゃあ自分が変わるきっかけの一つになればいいんじゃないかなと思って。
そういうことですか。はい、自分を変えるという意味
ですか。そうです、人を変えることができないので、自分が変わろうと思ったのがきっかけですね。
そういうことですか、
はい、
でもね お子さんって、なかなかね自分を表現するって難しいので。
そうですね、
なんかね筆跡を見て、はい、そうやって診断されて、
はい、
診断されっていうのかな、でそれをまあツールとして話をしていくっていうのはすごくいいのかなと、はい、思ったんですけども、そんな感じなんですかね。
そうですね、まあ、今こんな状態なんだなっていうのは見てます。ただし あれだこれだっていうアドバイスっていうのはしないんですよね。
しないんです、はい、アドバイスはしない。
あんまりこうじゃないのああじゃないのっていうと、う、はいはい、おそらくうちの息子は余計にこう殻に閉じこもって、で多分お母さんうるさいってなるのが分かってるのであ今はこういう状態なんだろうなっていうのを見て、もう本当気づきの一つとして見て寄り添ってます。
そういうことですか、
はい、
でだから息子さんの字からどのようなことが分かってどのように接したかというと、そういう感じなんですか。
もうそういうことですね。あーはーはー、はい、
まあ、だからあれこれアドバイスせずにっていう。
そうですね。
そうですよね、はい、僕も心の病気をしたんですよ、はい、8年前にね、
うん、
で4年間ぐらい前ちょっと苦しんだんですけども、はい、その時によくみんなから言われるんですよ。 えゴルフを行ったら治るやろとか、うん、奥さんはテケテケでいいじゃろとか、まあ、生きてるだけで丸も、ね、丸儲けだよって言われるんだけど、はい、分かってるんだけど、なんかねピンとこないんですよね。でもいろいろ自分でなんか気づいていくことで多分意識が変わっていくんですよね、はい、それで、まあ、あの確かにそこら辺が、まあ、腑に落ちたって感じなので、はあ、そういう感じなんですよね。
そういう感じですね。あれこれ言われてもおそらくもううるさいってなったら聞きたくなくなってしまうので、
そういうことですよね、はい、ははで、あのその筆跡診断をできるようになるにはどうしたらいいんですか、
はい、ですね、私は、はい、まあ、習いには行ったんですけれども、はいはいはい、今はどう言ったらいいでしょう、通信教育何かでもありますし、そういったところでも学ぶことはできます。
通信教育で学んだり、
そうですね、あとは、別にその資格というのでなければですね、はいはいはい、筆跡に関する本もいくつかは出てますので、それで、自分自身で知るっていうことは、はいはい、できるかと思います。
でもね、それを、はい、知って、はい、まあ、誰かにそれを筆跡診断して、はい、まあ、伝えようという、そこちょっとなんかあのハードルというか、
そうですね、それとなってくると誰かに教えていただかないと、ちょっとやっぱり本屋なんかの知識だけではちょっと難しいかと思います。
あきさんはどうやってその診断までされようという、本だけじゃないんですよね。
私はもちろん習ったのと、あとはもう、はい、とにかくイベントだったりですとか、はいはい、モニターさんの文字をとにかくありとあらゆる文字っていうのを見させていただきました、は
い
は
い、そういうことですか、はい、ははそれでだんだんどうかな、自信持って言えるということなんですか。
そうですね、自信というか、もう経験値を積むと言いますか、
だから気づいてもらうという感じですよね。
そうですね、言い当てたいわけではないので、
そういうことですか、はい、ははで、まあ、ちょっと話変わるんですけども、はい、まあ、今までまあ、アッキーさんが、まあ、人生を送られて、はい、だからターニングポイントって何かありますか。
ターニングポイントですね、はいはい、本当苦しかったことはたくさんあるんですよね。
そうなんです、
はい、そうなんでしょう。皆さんね、うん、嘘でしょ、ね、って言うんですけども、しんどかったこともありますし、そうなんですよね、病みそうになったこともあるんですよ。
病みそうになったこともある
人生のどん底じゃないかっていうこともいくつも経験してるんですけれども、はいはいはい、ただそれが全部私にとってはそれが経験となってるんだなって思います、うん、はいはいはい、だからその経験があったからこそ、はい、いろんな人の悩んでることだったりが、ね、はい、全部はわからないですけれども、うん、こういう気持ちなんだなっていう寄り添えるのは、おそらくそういういろんな経験があったからですし、はい、だからその経験がすべて今私とこうやって関わってくださってるヤッシャンをはじめとする皆様との出会いにつながってると思って、はい、感謝してます。
それって聞いてもいいかどうか分かんないですけど、はい、具体的にどういう辛い経験をされたんですか。
ね、やっぱり子供の小学生時代ってなると、やっぱりママ友だったりなんだったりってあるんですよね。本当に現実の世界でもありますけれども、私は人とつるんでいるというか苦手なんですよ。
そうなんですよね。僕ね、最初思った時にはだからそういう感じじゃなかったんですけど、さ話してるとそうなんですよね、
そうなんです、
実はね、
はい、いわゆる一匹狼タイプなんですよ ね、はい、ですよね、だけどもその一匹狼にも一匹狼の友達がいるんで、全くの一人ではないんですけれども、はい、そんなのでこうありもしない噂を立てられたりですとかっていうのはもう本当ありました。
そうですよね、
はい
はいはい、でもそういう経験をされて、はい、まあ、いろいろ、まあ、感謝に変わってきて、人との出会いっていうのが、
そうですね、はい、
で僕もね、だから心の病気をして、で僕は、ね、心の病気をする前は、はい、人と喋るのが苦手というか、あんまり無駄なんかなと思ってたんですよ仕事しときゃいいじゃんと思ってて、でもね、心の病気をして、で最初にどうかな、リターントゥーワークっていう、はい、まあ、1年間休業したんで、はい、復職しないといけない、でそこに、まあ、 リターントゥーワークというリワーク復職するための施設に入ったんですけど、はい、そこでカウンセラーさんとかアシスタントとか、まあ、心の病気をしたあの仲間がいて、
はい、
でその、まあ、子に、まあ、自分の気持ちを吐き出したりで、まあ、そうやって話すことで気づくことがいっぱいあったので、そこから全然変わって、まあ、そこからあの、まあ、人とつながっていくというのをやっていくとあの僕って多分それで人とつながっていくこと で人に注目されると、まあ、頑張るタイプなのでまあそれが分かってきたっていうのがあって、まあ、そうなんですけども、
はい
はい、でちょっとですね、はい15分経ったので、はいちょっと休憩を挟んで、
はい
まあまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
夢のため夢のため夢のため
夢のため、はい今日のゲストは筆跡診断の文字読みセラピストのアッキーこと餅とも土地元明子さんです。
はい、
すいません。
いえ、読みにくい文字の、ね、名前なんでね。
すいません。
いえ。
さっき前半の続きなんですけども、はいまあ、具体的に感謝に変わったという話なんですけど、はいどのように感謝に変わったかというのをちょっとお聞きしたいんですけども、
ですね、これはいろんな考えの人がいるんだなって勉強になりましたね。
あ、そういうことですね。
はい、初めはもう自分が勝手にその人たちに振り回されていたんですけれども、
はいはいはい、そうですよね、
だけどもブレない自分の軸さえ持てば何も怖くないんだよっていうことも学びましたし、はいはい、何よりも出会う方々が私と出会う方々ですよね、うん、が変わってきたっていうことは感謝しますね。あ、そうですか。はい、
はい、ありがとうございます。で、テーマを、はい、提案していただいたやつが、
はい、
文字と私、
はい
ってあるんですけど、
はい、
そのテーマにしようと思った思いって何かあります？
そうですね、はい、筆跡と出会う前にですね、もう自分の興味があることっていうのはもうたくさんしてきたんですけれども、はいはいはい、どれも自分の腑に落ちるものっていうのはなくって、で自分で納得できないことは人に進めることができない性格なんですけれども、筆跡だけは自分の中にストンとはまったって言いますか、腑に落ちたんですね。でもたくさんのことしてきたけれども、おそらく私に筆跡以外のテーマを求めてくる人はレアだと思うのでだからもう私といえばもう筆跡文字っていうことなので、
ああそういうことですか、
はい、その思いがあって、
ういう
はい、このテーマでさせていただきました。
ありがとうございます。で今回ですね、
はい、
私もですね、
はい、
打ち合わせの時に筆跡診断をしていただいて、
はい、
でこの放送の場でですね、ちょっと教えていただきたいんですけど
ですね、ヤッシャンには東京花子様の5つの文字をですね、
そうですね、
はい、書いていただいた、ただこれだけの5つの文字だけなんですけれども、この5つの文字から分かるヤッシャンのですね、特徴診断結果っていうのが、もうコツコツ真面目なんですよね。もうで真面目でなのはいいんですけれども、自分で抱え込んじゃうタイプなんです。で人とどこか比べてしまうところがあるんじゃないかなっていうのがありまして、で好奇心はすごく旺盛な方なんですけれども、自分を見てほしい、注目してほしいっていう考えもお持ちなんだと思います。また計画的で保守的なんですよね。枠をはみ出すことが嫌いなタイプだと思います。古き良きを大切にする方で、気持ちの切り替えは割と早い方だと思います。
ありがとうございます、
はい、
これね、直美さんに言ったら、
はい、
めっちゃ当たってるって言われて僕も当たってるなと思って
そのままです、
ね、そうそうそう、真面目でコツコツするタイプ、はい、で先言われた自分で抱え込む、
そうです、
人と比べるっていうのがあって、
はいはい、
多分これでね、僕ねこの病気したんだと思うんです。
そうだと思います
で今は人と比べるのをやめたんですよね、でそれと確かに枠をはみ出すのが前は怖かったんだけど、ちょっとこの病気をしたんで、まあ、失敗してもいいのかなと。
そうですね、
で失敗しても、うん、まあね、あのそう動くことでその失敗がなんでっていうのが分かるんで、そこからだんだんまあチャレンジするのが、
う
ん、で楽しいし、うん、それちょっと変わりましたね、
うん、
あとねコツコツと真面目っていうやつが僕だから大体ね3時頃起きるんです
それで、ね、すごいですよ ね、
これで、2ヶ月前かな、ナオミさんに、ブログ書きなさいって言われて、はい、で毎日って言われて、あ書きますって言って、はい、俺がね毎日書いてるんですけど、別に、ね、苦にならないんですよ、うん、
習慣化してきますよね。
そうそうそう、2時間ぐらい書くんですけど、はい、それからその後スペイン語と英語とか、
はい、
でだんだんね、あの僕大体決まってるんですよ、
はい、
でそれをやる分は全然ね、あのどういうかな、苦にならないので、うん、そこが、まあ、僕のいいところかなと思って、
あの、だからもうとにかく計画を立てて、
はいはい、
それ通りにもう決まったルーティーンをこなしていかれるのはもう得意だと思います。
そうですよね、はい、昔はねそうやって真面目すぎて病気したんだけどでそうやってそういうのを一石診断で言ってもらって気づくというのはありますよね、
はい、そうです ね、 ね、はい、私はあくまで気づきのお手伝いをさせていただいていると思ってます。
そういうことなんですよね。ははは、それであと、まあ、ちょっと、これも話変わるんですけども、
はい、
アッキーって小さい頃ってどういう、お子さんだったんです
かこう見えていじめられっ子でした。
あ、そうなんですか、
はい、先生受けはいいんですよ。先生からの評判はいいけれども、周りからは融通が効かない、全く面白みがない子でした。
はあはあ、なんかね、はい、正義感が強いって感じがしましたよね曲がったことが嫌いと、そんなことないですか。
曲がったこと嫌いです。だから正義感が強いというよりも、私の場合はある意味頑固なんです。は
い
は
い、あ、そういうことなんですか
曲げられないものが絶対にあるので。
そういうことなんですか、
はい、
で文字読みセラピストをやられて、
はい、
で何年やられてるんでしたっけ。
今5年目ですね。あ、
5年やられてるんですよね、はい、で最初にやりだした時と、はい、まあ、今って多分、アッキーさん自体が変わってると思うんですけど。
そうですね。
どういうふうに変わってきました。
自分自身の意識を変えました。だから先ほどお話しさせていただいたように、もう融通が効かない、枠にはまったことしかできない。
ああ、そういうことなんですか。
もう全然もうこれもう四角は四角って、
はいはいはい、
四角は丸にならないっていう考え。だからもうそこに子供当てはめようとしちゃってたんで。
そういう感じですか。そうです。
だからそれじゃいけないなって。四角だけじゃない、丸っていう人もいるんだし、見方によっては三角のものもあるんだよっていう、自分が意識を変えて、それまで人を変えようとしてたんですけれども、人を変えるのではなくて自分自身が変わろうと、
はい、
考え方を変えました。
はいはい、わかりますわかります。ね、人を変えようと思っても変えれないし、
無理です。
でもね、でも自分が変わると相手も変わりますよね。
変わりますね、はい、
特に奥さんがそうなんですけど僕ね、またこれ奥さんの話になったら怒られるんですけど、心の病気する前は名前で読んだことなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、だからね、どうやって読んでたかなと思うんですけど、で心の病気した時に、まあまあ彼女に助けてもらったし、彼女の良さが分かったので、はい、で今はまあ当然名前で呼ぶようになったし、はい、で今はすごく仲いいんですけど、でもそれは多分僕が変わったんですよね。彼女が変わったわけじゃないんだと思うん
です。ではないと思います。
そうなんですよね、はい、で今までね、友達みたいなもんだと思うんで、やっぱり身内でもそうなんですよね。自分が相手を変えようと思ったらダメなんですよね、自分が変わらないとダメなんですよ ね、
そ, すね、はい、
まあ、それを気づくのも、まあ、筆跡診断の一つという。
そうですね、ツールの一つとして使っていただければと思ってます。
はい、ありがとうございます。それで、ちょっと、この放送が8月1日と、
はい、
8月8日なんですよ、
はい、
で、まあ、私コンサルを受けてるそのナオミさんの、
はい、
まあ、主催なんでしょうね、これ。僕もあんまりもう一つ分かってないですけどまるっと感謝祭っていうのがありますよね、
はい、はい、あります。
8月23日の日曜日でしたっけ。
日曜日です、はい、
はい、でこれもあこれにもだから、アッキーさんの出展されるんですよね。
はい、出展させていただいております。
でこれは、はい、どういう趣旨なんかっていうのをちょっとご説明していただければと思うんですけど。
そうですね、まるっと感謝祭で、
はい、
副題といいますか、
はいはいはい、
サブ、
はい、
あのこあの メッセージといいますか、はいはい、それが自分の心と体にまるっと感謝っていうことなんですね。やっぱりこう体だけが元気でも心が元気じゃないと、やっぱり人間って疲れちゃいますし、やっぱり自分自身の心にも感謝をしてくださいねっていうので、今回のこのまるっと感謝祭は一切ワークショップっていうのはないんですね。
はい、
ただし出展者の皆さんがやっぱりこう心だったり体だったりが元気になるようなもので皆さん出展をさせていただいております。はい、
あ、そうですね、アッキーさんの名前もありますよね。
はい、あります。
で、僕ねこの、まあ、出展される方、はい、半分ぐらい知ってるんですけど。
そうですね、半分以上はいらっしゃるのご存知だと思います。
そう何人かラジオに出てもらったりで今から、ね、出てもらう人もいるんですけど。
そうですね、はい。
で、僕も僕も奥さんと行こうと思ってるんですけど。
ありがとうございます。
だから知らないとこ知らない人のところに行こうと思って
そうですね、うん、出展者がたくさんいますの で、
そうです よね、はい、ハンドマッサージとか、
そうですね、
あとエステとか、
はい、
あと体と心の癒しとか、
はい、
ありますよね。
あります、はい。
でそこをちょっと中心に行こうと思うんですけど
ぜひ行ってみてください。
でこれはどこでやるんでしたっけ。
はい、広島市西区横川にあります西区民文化センターの2階ギャラリーで開催されます。はい、
僕ねそこね横川駅降りて約2分ぐらいのところで、
はい、
そうですね、はい、金曜日そこでダンスやってるんですよ、
うん、
なのでよく知ってるんですけど、まあ、すぐ本当に駅降りて2分ぐらいなんで、
そうですね、便利なところです。はい、ただこれがもう、はい、やっぱりコロナ の、 対策ということで、
はい、
時間が、午前の部午後の部と分かれてるんですけれども、
ね、
はい、
はいはい、
午前を2回午後を2回と、はいはい、計4回に分けてるんです。
は
い、各回40名の定員を設けさせていただいておりまして、はいはい、事前予約制となっておりますので、早めにお申し込みをいただければと思います。
はいはいはい、ありがとうございます。で最後に、
はい、
アッキーさんの将来の夢を教えていただきたいんですけども、
はい、そうですね、悩んでる多くの人ですね、
はいはい、
誰かに話を聞いてもらいたいけれども、
はい、
誰に話していいかわからないっていう方たくさんいらっしゃるので、筆跡というツールを使って私でよければ話してもらって気持ちが楽になってもらえたらなって思うことと、子どもと関わる多くの人に、文字からわかることっていうのを伝えていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、
で夢が叶ったとしてですね、はい、10年後どういう、はい、姿になっておるか。
そうですね、悩んでる人がいないに越したことはないんですけれども、
ね、
ただやっぱり、子育ての悩みだったり人間関係の悩みって永遠のテーマだと思うので、その方たちにいつまでも寄り添っていけたらなって思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、
そろそろですね、
はい、
時間が来たので、
はい、
この辺でちょっとエンディングに行きたいと思います。
はい、
はい、最後に、リスナーさんにメッセージをお願いします。
はい、文字は気づきのツールの一つです。だから闇雲に文字を変えればいいわけではありませんし、文字を変えても意識を変わらなければその人自身は変わりませんよということですね。文字にいいも悪いもないので、丸々じゃなければならないっていうことはないっていうことは知っておいていただきたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、
ところでそのアッキーのことを検索しようと思ったら、
はい、
どうやったら検索したら出てきます？
はい、インターネットであればですね、はいはい、文字読みセラピスト、文字読みはひらがな、セラピストはカタカナですね。で、アッキーで検索していただきましたら、私のブログなどが、SNS がいくつか出てくると思います。はい、
はいはい、ありがとうございます。今日はですね、
はい、
アッキーありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日の放送いかがでしたか？
楽しかったです。あっという間でした。
そうですね、あっという間でしたよね。
はい。
ありがとうございます。今日は筆跡診断の文字読みセラピストのアッキーこと土地元明子さんをゲストに招いて、文字と私というテーマでお話をお聞きしました。土曜夜9時はスマホ片手にやっしゃんのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは楽しい週末をお過ごしください。バイバイ。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
ずっと夢見てる、泳いでる雨の日。